は早川さん、
はい、
今回あの早川さんにこの番組ですね、
はい、
インタビュアーっていう番組を立ち上げてみようと思いまして、ありがとうございます。あのこのインタビュアーっていう番組はあの僕キクタスのディレクターの中江君博が、
はい、
インタビュアーの人たちにインタビューしてみようと思い立って、
いい発想です。
でそれ企画して、もちろん早川さんにもこの企画について提案させてもらって、
はい、
じゃあスタートしようっていうことになりましたと、はい、第1回のゲストは誰にしようかなって考えたんですけど、
はい、
まあ、もちろんプロインタビュアー早川さんを外すわけにはいかないので
いいんですか、内輪で一発目
内輪で一発で第1回目はぜひ早川さんにということで、今回早川さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
これ配信するのはあのインタビューの番組早川さんですね、で配信していくので、当然早川さんのことを皆さんご存知だとは思うんですけど、
はい、
改めて早川さん、あのご自身の自己紹介っていうのを、
はい、最も苦手なんです、
あの現時点 の、はい、あの自己紹介、
はい
はい、改めてやってて ね、お聞きしたいんですけど、
はい、英語の自己紹介をよくするんですけど、英語ってわけにはいかない、
英語でもいいかもしれないですけど、
あの英会話でよくやるんですけど、
はい、
改めまして早川洋文です。一応プロインタビュアーという仕事をやりつつ、キクタス株式会社という会社の代表をしています。ちょうど15年目を迎えました、まあ、何やってる人かっていうと、一言で言うと人生を更新する人と世界を世の中に届ける仕事をしています、うん、まあ、それがね、あのライフアップデートっていうことで、実は商標登録取ってるんですけども、今までインタビューシリーズだったり、そういうイベントの名前でもライフアップデート〇〇ってあったと思うんですけど、あのをやってます。でじゃあ具体的にそのアウトプットとして、まあ、文字通りそのインタビューだったり、それが時に、ね、お手伝いさせていただいているポッドキャストとか YouTube のコンテンツ、まあ、これ聞いてる方からするとそれを受け取る側ですよね、リスナー視聴者さん、だったり、ね、それが会う力というインタビュー講座だったりとか、なのでアウトプットは様々なんですけど、とにかくいろいろなアウトプットの手法は使ってますけど、何やってるのっていうと、いろんな形でその世の中、まあ、国内外の世の中の人の人生をアップデートする、
うん、
何かを届ける仕事です。
ありがとうございます。あの僕自身もあのライフアップデートっていう言葉、すごく惹かれて、それもあって早川さんの まず僕自身はリスナーから入ってるので、ライフアップデートっていうことがいいなって思ってたんですけど、はい、早川さん自身がそのライフアップデートをいいなって思ったなんかきっかけとかってあるんですか？
ああシンプルですね。僕がもともとずっと今インタビューって名前に変わりましたけど、
はい、
あのポッドキャスト番組を始めた時は人生を変える一冊という名前だったんですけど、人生を変える、まあ、英語で言うとライフチェンジですよね、
うん、
まずやっぱり自分の中でずっと人生を変えたいだとか変えられるものにすごい惹かれてきたので、
うん、
まあ、それを、まあ、シンプルにね、人生を変えるようなことをこう自分も、得たいし、それをそのシェアできたらいいなっていうところが、うん、まあ、会社自体聞くたす聞く人の話を聞くとか耳で聞くことでプラスの価値ってことなので、全部その概念的なライフアップデートもともとやりたいと思ってるわけです、
うん、
なのでそれがちょっとずつ媒体名が変わる中で、
うん、
人生を変えるやつ聞くマガジンですよね、うん、その後に名前をいろいろちょっと考えた時に、まあ、人生を更新するってことでライフアップデート、
うん、
なんかアップグレードじゃなくてアップデートっていうのが、なんかアップグレードって言うとどんどん上がっていく感じなんだけど、
うん、
なんかその上がっていくっていうのはちょっと違うかなと個人的に思ったので、
うん、
やっぱいつでも自分で自己革新できるっていうことで、ライフアップデートっていう概念、
うん、
概念っていう言葉を思いついたっていうか、
はい、
感じです。
今、ね、キクタスインタビュアープロインタビュアーをしながら、ね、キクタス株式会社っていう会社の社長代表っていう形でもいるじゃないですか、
は
い、
この
番組インタビュアーなので、あのそもそもあのゲストの方がなんでインタビュー始めたのかなっていう、そのきっかけのところから伺っていきたいなと思うんですけど、
はいはい、
あの会社この前、ね、15周年でしたかね、
はいはい、
あの15周年経ってるじゃないですか。会社建てるのとインタビューを始めたのってどっちが先なんですか？
インタビュー始めたのが先です、
ね、
もっと言うとインタビューってじゃあいつから始めたのって言うと、ちょうどこれって2023年ですけど、どこをもってしてですけど、僕はね、あの、うん、プロフィール見ると分かるように、元々新聞記者をその後ライターやってるので、うん、そこからの定義で行くんだったら新聞記者が大学卒業して就職したのが新聞記者だったので、そこからインタビューしていくので、
うん、
2003年ということであります。
なるほど。今、
はい、
あのインタビューっていろんなスタイルがあると思うんですよ、
はい、
発信の仕方もいろいろあると思うんですよ。 今新聞記者っていう最初の方は話をされていて、はい、でも今は会社を起こして個人、はい、まあ、個人というか独立してインタビューし続けているじゃないですか、はい、会社の時代と今の独立した状態であるインタビューって何か一番違うものとかって
シンプルですね、
はい、
会社員時代は最終的なゴールを書く
、はい
はい、そして今は、書くに縛られない
書くに縛られない
つまり、例えば本になる時もあるかもしれないし、
はい、
リアルの講演というかね公開収録になることもあるかもしれないし、うん、音声かもしれないし映像かもしれない最終的なアウトプットが自由ということですね。
そっか、最初の方は早川さんポッドキャストでインタビュー配信されてましたもんね、うん、でも今はYouTube でも配信していたりとか、うん、それを選べるから
そうですね。あともう一個大事なことはですね、
はい、
その会社員時代は、うん、インタビューのアウトプットの今手法も言いましたけど、うん、あくまでも当たり前ですけど新聞記事とか、うん、広告とかその僕じゃない誰かが、うん、まあ、もちろんありがたいお客様なんですけど決めた箱の中でインタビューですけど、うん、今は僕の場合は自分で、こういう企画で行きたいとか、うん、誰だって会いたいってあくまで自分で全部決めて、うん、国内が有名にいろんな方はいつもの時に会いに行かせていただいているので、うん、そこは決定的に違います、ね、自分でハンドルを握っている。
あ、
アウトプットは無限自由、
はい、
そして誰にどうするか どこへ行くかっていうのも全部自由、
うん、
完全にフリーダムです、
ね、うん、
それが一番魅力です。
さあ、そうですね、そのフリーダムっていうところで本当にいろんな方にインタビューされ続けているじゃないですか、はい、いわゆるトップランナーと呼ばれる、まあ、著名な方もそうですし本を書かれている方とか戦争体験の方とかでつい最近は海外で活躍されている方たちにもインタビューしたりとかって それでジャンル絞らないっていうのも、はい、今お話しされたみたいになんか自分で選んでいきたいからみたいなこだわりがあるからなんですか。
かっこよく言えばそうですが、本音で言うと絞れないというところですね。
あ、絞れない
まあ両方、うん、まだ裏表ですよね。それは常にね、これキミさん本名言っていいんですよね。
あ、全然大丈夫ですよ。
キミともね、いつも言ってまして周りの人であればありますけど、僕よく言えばね、
はい、
鮮やかにどんどんしなやかに変わっているんですけど悪く言うとこいつまた変わったよみたいな、まあ、タイトルもねいろいろすみませんよく変わるんですけど
割とコロコロ変わりますよね。
なのでそれこそコンテンツとしてとかマーケティング的にはビジネス的にはね絞り込んだ方がいいとか、
はい、
よく言われるじゃないですか、うん、でもそう思うんですけどできません、はい、ただなんでできないのかなと、
うん、
僕も一応それなりに勉強してるつもりなので絞り込んだ方がいいっていうのは分かるんですけど、はい、絞り込んでも、うん、例えば作家の人だけにインタビューするって決めたとしても、
はい、
結局戦争体験者の人の声聞きたくなるし、うん、海外の起業家にも声聞きたくなるしっていう、うん、やっぱり人が好きだしあらゆるジャンルが好きだし、うん、あと本当に、まあ、これはちょっと真面目な話になっちゃうんですけどどんな人の話にもこう人生をそれこそアップデートする、ね、種があると思っているので、うん、
はい、
絞れないし絞る必要もないんじゃないかなっていうふうに思ってます、まあ、短期的にね、
うん、
短期的にガーってビジネス行くんだったらってたまによぎる時ありますけど、
はい
はい、なんとか十分やってきました。
いや、そうですね、インタビューだけというかもちろんそのインタビュー以外にもいろいろなことはやられていると思うんですけど早川さんの中でインタビューっていうのはそれ以外の活動も含める中で大体何割ぐらいを占めているんですか、活動として。
その定義、インタビューの君が言う定義によりますけど僕だと全部インタビューなんですよ、うん、
あ、全部
それはって思う人もいると思うんですけど素直に答えると、
はい、
多分ポッドキャストとか YouTube とか僕が出ているものがインタビューだと、
ね、うん、
そうすると3割ぐらいだと思うんです、
うん、
なんですけど実際はそのプロデュースしてる仕事とかその他例えばコンサルしてるものとかそういうのも含めて人の話を聞いて、はい、その相手の魅力とか問題解決のヒントを引き出してる仕事なので、うん、全部インタビューなんです。
あ、
だからそういう意味では10割なんですよ。
あ、なるほど、うん、そこを聞いててちょっともう一つ聞いてみたいのが、はい、まあ、全部がインタビューですと。でインタビュアーとしてやっぱりこう気をつけることとか、うん、意識していること、はい、心がけていることっていろいろあると思うんですよね、はい、まあ、今までのお話の中でも出たところもあるかもしれないんですけど改めて早川さんは普段インタビュアーとしてインタビューするときにどんなことを意識されていますか、
は
い、
まずは散歩よしですね、
うん、散歩よし改め
てその話を聞かせていただく相手、
うん、
でそれがアウトプットがね相手だけだったら、ね、1対1だけだったら そこでいいと思うですけどやっぱり基本的にはねアウトプットがやっぱりメディアとかそれにチューンするものが多いので、
うん、
聞く人とか会う人、はい、リスナーとか視聴者、まあ、もちろん僕はインタビューさせていただいているので会いて、
うん、
第三者とか聞く人受け取る人
はい、
それと、僕、
うん、
自身がみんなハッピーになるようなヒントになっているかとか、うん、質問になっているだろうかっていうことは常に考えてますね。そこが一番です。
なんかそう、そこで普段僕も早川さんのインタビューの撮影とか編集とか今関わらさせてもらってるんですけど、特に印象的なのがインタビューするお相手の方って、もちろんそれまでにやり取りされているパターンもあると思うんですけど、ほとんどの方が初対面、そのリアルで顔を合わせるのは初めての方が多いと思うんですよ。あのインタビュー初めましての挨拶から入って、インタビュー終わってありがとうございましたってそこまで今収録してお届けしているんですけど、僕が今撮影編集して感じるのは、インタビューが終わった後、のゲストの方と早川さんとの距離が始まる前よりかもすごく近くなっている気がしていて、それって早川さんの中でなんか自己分析とかって、なんかそのこうだから距離感近づいてるんだろうな、なんかその手応えとか感じてることとかってありますか？
ちょっとお答えにかなうか分かりませんけど、距離が近づいてるっていうのは理由はよく分かって、
はい、
一つはインタビューっていうのはなんか一つ その相手と作るというか、むしろ相手がもちろん大事なんですけど、あの共同の作品だと思います。
作品、
つまり相手が一人で喋ってるだけでもインタビューになりませんし、当然インタビューしてるだけで、あの一人ではインタビューできませんので、何かある目的、今日もこれフリートークに近いですけど、そうやってアウトプットになった時にある一つの形になるわけで、その形に沿ってというか台本を作るっていう意味ではないんですけど、二人でいろいろお互いをリスペクトし合いながら、まだ形になりきってないものを一緒に想像していく、そういうクリエイティブなワークだと思うんですよね、
はい、
なので共同作業を一緒にした、そういう想像的なことを一緒にした人っていうのは、
はい、
ビジネスライクに何かをしたとか、普通にパーティーとか交流会ちょっと話したっていうのとは全く違うわけですよ、これは経験した人であれば分かると思いますし、経験したことがない方にはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、で、まあ、そこがあるので終わった時に、ある種の共同制作者みたいな、コークリエイターみたいな、そういうものがあるので、多分君から見ると、
はい、
なんかすごい打ち解けてるなみたいなものがあるのかなっていうのが一番 OK です。あとはもう一つは、
はい、
イコールというかその中に内包されると思うんですけど、やっぱり相手のことをすごいリサーチもしてますし、興味もありますし、
はい、
その中で多分その相手も、ね、会話していく中で、この人は本当に自分のことをよく調べているのかとか、
ね、
リスペクトしてくれてるんだなっていうのを意識か無意識か分かりませんけど感じてるはずなので、それを感じ取るので結局終わった後に心を知らず知らずのうちに許して結構フレンドになっていることが多いのかなというふうに。
あ、なるほど。いや、そこってその内輪ですごいなっていう言葉を使うと、いやすっごく聞こえてしまうかもしれないんですけど、でもあえて使います。あのすごいな、早川さんすごいなって思うところの一つが、めちゃくちゃリサーチしますよね。その、例えば著者さんだったら本を読むとか、多分それは当たり前だと思うんですよ。最低限のマナーだと思うんですよ。でもそれ以上のことされているじゃないですか。あ、昔の記事を漁ってみたりとか、他の過去のインタビューに触れてみたりとか、なんかそこまでさせる動機というか、まあ、そのモチベーションというか、それは何がそうさせるんですか？
あ、心配ですね。相手の寿命をいただいてるからですね。
あ、
貴重な時間をいただいて、
はい、
わざわざ話す義務も必要もない中でね、
はい、
時間作っていただいてるので、
まあ、
そこはなんかインタビュアーとしてとかいいものを作りたい以前に相手のリスペクトというか、そこがあるし、あと、まあ、さっきの散歩よしじゃないですけど、
はい、
まあ、本当にまだまだですし、おこがましいんですけど、やっぱり自分とインタビュー、こういう時間をいただいたことで何か一つでも、あの有権受けか分かりませんけど、なんか聞かれてよかったとか、なんか今まで考えたことないこと気づかせてもらったりとか、なんかそういった時間をね、それこそ今の話の寿命をいただいてるから、それはなんか単純にお礼言うとか謝礼払うとか、
はい、
なんか何万ダウンロードの番組出ましたよとか、そういうことじゃなくてっていうのを理想かもしれませんけど常に考えているので、多分そこなのかなという
。今早川さんご自身の、まあ、思ってることだったりとか、あとそのこれまでのゲストの方の反応とかっていうのもお話しいただいたんですけど、リスナーさん、今三方よしの話もあったと思うんですけど、特にポッドキャストってリスナーさんの声が発信者側に届きづらい媒体、
コメントみたいなのもなかなかね、
なかなか
ちょっと Spotify とかあるけどね、やっぱり
一応
YouTube ほどアクティブじゃないですか、
なかなか声が届きづらいじゃないですか。でもそれでも早川さん15年以上配信を続けている中で、逆になんかリスナーさんからいただいた嬉しい言葉とか印象的だった言葉とかありますか？
やっぱり フィードバックもらいづらい中でも、まあ、キムもともとはねリスナーだ
った。僕も、はい、リスナーでした。
まあ、一つは逆に言うと、ね、その数字だけで見ても実際のどれだけ反応があるかとか聞いてもらえるかとか分かんないので、
うん、
まあ、数少ないですけど、やっぱりリアルの何かをやった時にね、いらっしゃる方がいると当たり前ですけど顔が見えて嬉しいなっていうことと、
はい、
そこで、まあ、キムも含めたりね、まあ、人生の大事な岐路の時に来てくださったり、うん、まあ、聞いてましたとか、
はい、
あとそれで何か、まあ、救われたとかね、ターニングポイントに決断できましたとか、
うん、
なんかそういった声はね何千何万もかかってませんけど、それなりにいただいてきたので、そういったものを、うん、まあ、直接会ってもちろん聞く時もありますし、
うん、
お便りいただくと、あ、やっぱりシンプルですけど役立ったかなっていう、それは本当にありがたいです。
あ、今リスナーさんの感想っていう風なことを聞かせてもらったんですけど、逆に早川さんの、その作り手でもあるじゃないですか、さっきあのクリエイティブな活動創作みたいなっていうようなお話もされていたんですけど、逆にあのリスナーさんから聞く側からして、こういう風な聞き方をしてもらえると嬉しいなとか、こういう見方してもらえるといいなとかっていうのってありますか、そういう作り手の思いみたいな。
なんかもう本当にそれはご本人が自分でなんか僕がどうこうっていうのも感じるままでいいんじゃないかな。なんか昔は多分なんかもうちょっとあったかもしれないですけど、
はい、
うん、昔だったら何かそれを聞いてどんな形でも一つでもアクションすると大事ですよって多分言ってたと思うんですけど、
はい、
やっぱり、ね、そのアクションしないっていうのもアクションだと思うし、選択も含めてね、やっぱり僕がコントロールしちゃうクリエイティブじゃないかな、なので、ね、なんかちょっと面白いですけど、小説家の方に近いかもしれない。
うん、
共同作品をお相手と作って世に出した時点で、
うん、
まあ、実際もコントロールできないし、そういうのも違うと思うので、あとは皆さんに、ね、ちょっと一回違いかなという
ふう
に、まあ、それこそね、映像で、手法一つとっても映像で受け取る方もいると思いますし、音声で受け取る方もいると思いますし、気にもくると思います、
うん、
ただまあ、そうね、でもあえて言うなら、やっぱり音声、まあ、ポッドキャストに一番こだわりもありますけど、音声、まあ、映像でもですけど、繰り返しね、はい、視聴できるじゃないですか。なのでやっぱりそれはね、いつでも思い出した時にね見ていただけたら、
はい、
3年見てなくてもね4年目にまた見たらよかったみたいなこともありますし、忘れちゃったりもするし、受け取り方が変わることがあるので、
ね、
全然時間を置いてまた見る聞くっていうのかもしれないですね。
そうですね、ちょっと聞き方とかはあのリスナーさんとかの、まあ、それぞれの受け取り方でっていう話だったんですけど、はい、あの早川さんの中でこれまでのインタビューでベストっていう言い方をするとあれかもしれないですけど、はい、なんかまず早川さんを全く知らない人がいていらっしゃって、はい、で、あ、早川洋平って何者なんだろうな、どんなインタビューするんだろうなってなった時に、はい、なんか最初におすすめするインタビュー、今配信されてるやつの中からだとどれをピックアップされますか。その人の状態にもよると思うんですけど、
僕自体がどうなのか自分では分かんないですし、まあ、やっぱ洋平はどうでもいいんですけど、
はい、
インタビューとして面白いなっていう夏やつとかですか、は、まあ、横尾忠則さん、
あ、
松山智和さん、
あ、ニューヨークの、
はい、ね、リスト見ればまた出てくるんでしょうけど、そうじゃない方が多分いいと
思う、うん、
まあ、ミュージックアーティストです
よ。そうですね、お二人ともアーティストの方、うん、
まあ、他にもたくさん、
まあ、まあもちろん
ですけど、
はい、
すぐポンポン出てきたらその二人が多分その二人なんですよ。
なんかその今お話のあった横尾さんと松山さん、まあ、お二人ともアーティストっていう共通点はあると思うんですけど、それ以外に今早川さんの中からこう言葉として出てきたじゃないですか、うん、それ以外に何か共通することとか、なんか今浮かぶこととかってありますか。なぜその二人を選ばれたのか。
あ、自分でゼロから何かをいつも作ってるところですかね。
あ、
まあ、やっぱり自由、
あ、自由、
箱とか概念とかコンセプトとか規制が縛られてない2人、
はい、
でいつゼロになってもそこからまた立ち上がりそう、
うん、
あと話が抜群に面白い、伝え方が上手い、そしてクリエイティブも素晴らしい、
うん、
あと世界を知っているっていうところですかね。あ、発想
も、そうですね、今のお話も聞いて、僕もあのリスナー時代が長かったので、うん、横川さんのインタビューとかも聞いてるんですけど、あの早川さんがされた質問で、明日全てがゼロになったらっていう質問、あのよく使されてると思うんですけど、はい、横川さんの場合確か、あ、面白いじゃんみたいな、なんか
最高だねって
言
った、
なんか、
あ、いつでも書き手としてゼロに戻りたいと思ってる。
そうですね、あの早川さんは今インタビュアーとして、はい、あの経験重ねる中で、最初の本当に駆け出しの頃と、はい、今の 状態だと、まあ、スキル当然違うと思うんですよ。なんていうんですかね、15年経った今だからこそ、1年目の自分にもし何か声をかけるとしたら、ここ気をつけた方がいいよとか、こういうところでなんかこうアドバイスできることあるとしたら、アドバイスされるとしたら、どんなことアドバイスされますか、1年目の自分に対して。
まあ、参考をしたり考えて、あとは好きにやれって。
ああ、やっぱりそこに戻るんですね。
そこさえ外さなければというか、あとはもう全部、今君の言ってくれてる経験だと思うので、細かくは。
はい。
それは経験をもう一度重ねていくしかない。
うん。
あんまりハウツーとか関係ないので、散歩足だけ外さないようにと、そこですか。
ありがとうございます。これまで15年以上活動を続けてくる中で、はい、もちろんいい体験だけじゃなくって、成功体験だけじゃなくって、失敗もあると思うんですよ。これまでした失敗でなんか思い出深いものとかって、
うん、あ、なんかほとんど失敗ですよね。
あ、ほとんど失敗。
ほとんど失敗というか、失敗とも違うけど成功はないです。やっぱり終わった後にね、もっとこう本質に入れるんじゃないかとか、
はい、
やっぱり僭越ながら常に相手にね、聞かれてよかったとか、
うん、
気づかせてもらったみたいなのを言ってほしいって人と違いますけど、うん、でも一つのゴールとしてあって、まあ、打率は悪くないと思うんですけど、うん、仮に言葉で言ってくれたとしても本当にそうかとかでも話せば分かるじゃないですか。だからその辺がやっぱり常に年々逆に自分で自分のハードルも上がってるんで、まあ、成功失敗っていうより満足はしてない、できない、一回もしたことないです。あとはまあ常に気をつけてますけど、
はい、
箱というかコンセプトとか、
はい、
そういったものに縛られすぎると、うん、窮屈な箱になっちゃうので、
うん、
さっき話したようにインタビューってね、この港未来の空の色でいうと、
はい、
天井がなく制約なく一緒に作り上げていくものなので、
はい、
もちろんお相手がメインでね、
うん、
そこをこう番組はこうだからとか、この相手はこういう話を聞くからみたいな箱にはめちゃうと、
うん、
まあ、相手って、ね、特に日本人の人はそういうのすごい察する能力が高いんですから、うん、途端に話が面白くなるのなくなるというか本質に入れなくなるので、
うん、
まあ、その辺はすごく気をつけてるし、やっぱり駆け出しの頃であればあるほどその番組に縛られる。
あ
でね、究極的に相手が気持ちよく話してくれればそれがゴールなので、なんかこっちで用意した質問を5つ必ず答えてもらうことがね、
うん、
はまりがちですけど、
はい、
間違えると逆説的ですけど、その質問で答えてほしかった話も出てこないし、
うん、
禅みたいな話ですけど、その質問5つを縛られずに自由に話をひたすら相手をリスペクトしながら聞いて聞いて、2人で想像していくと結果的にはその一番聞きたかったのを引き出せたりとか、
うん、
聞きたかったこととは全く異なるから、その出来上がったインタビューっていう、まあ、その創作物がいい意味で想像外にいいものになることもあるし、その辺は日々難しいんですけどね、これはもうかといって何も準備しないっていうのも違うし、
そうですね、
こういうゴールを持っていいとかっていうのを僕は常に描いてますけど、
はい、
何倍は、まあ、常にインタビュー生もの相手あるし、その日やってみないと分かる、はい、
うん、
どんなに例えばキミさんっていう人にインタビューしてリサーチしたとしても、
はい、
目の前にいるのは、
うん、
そのリサーチした時点でのキミさんとは全く別人なわけです。1秒前だとしても別人じゃないですか、
はい、
厳密に言えば。なので、まあ、その辺はね、本番はまた違う、まあ、それが面白いんです。
そうですね、準備とか、あの早川さんがどこかの番組で言われたのか、
はい、
その会う力の講座の中で言われていたのか、講座の中かなって言われていたと思うんですけど、あの準備とかはするけど、当日お相手の方を目の前にした時にはそれは一旦忘れて目の前の相手と向き合うっていうことを確か言われていたと思うので、ちょっとそれを思い出しながら聞きました。いろいろ早川さん意識していることをインタビューする上でいっぱいあると思うんですけど、ちょっとこれはインタビュアーの方、あの皆さんに聞いていきたい質問っていうのがちょっと1個だけこの番組で準備していまして、早川さんが実際にインタビューをする上で使っている8つの力っていうものがあるじゃないですか。これあの会う力の講座の中でも言われていると思うんですけど、順番にちょっとまず言っていきますね、はい、1つ目がリサーチ力、2つ目がメモ力、3つ目がアポ取り力、4つ目が段取り力、5つ目が質問力、で、6個目が現場力、7番目が、縁を紡ぐ力と書いて縁謀力、8つ目がメディア力、で場の力っていう風になっていて、で僕もあの講座リスラー時代に受けているんですけど、僕が一番この8つの力のうち惹かれたのがあの縁謀力なんですよね。縁を紡ぐっていうことが、あのこれちょっと僕自身のコンプレックスもあって、人とのつながりを持つとか コミュニケーションとか、あとはせっかく出会った方とも別れてしまう、離れてしまうっていうことをちょっと繰り返していた時期があって、はい、やっぱりこう人との縁を紡ぎたいのになかなか紡げない。早川さんは折に触れて人がたくさんいるところは苦手だとか、
ね、今も
なんかそういうことは言われつつも、でも人とのつながりはちゃんとあるというか、だから早川さんがどう縁を紡ぐ、人とのつながりを大事にされているんだろうな、それを学ぶと僕自身自分の人生がそれこそライフアップデートされるんだろうなって、はいはい、そういう期待感を持って僕は講座を受けたんですね。
ありがとうございます。
ではちょっと今はそれが僕の意識していることを大切に、はい、ここに惹かれたっていうところなんですけど、はい、早川さん自身は自分自身でこの8つの力言われてますけど、特に意識されているのって、この8つの力とはどの力を意識されてますか？
リサーチです、
ね。あ、リサーチ。
まあ、当然僕作り手なんですね。全部8つ大事なんですけど、はい、リサーチを最初に持ってきてるっていうのは、はい、もちろん誰に会おうとか決めたとき、決めるとき、
うん、
アポ取るの全てによってリサーチ大事っていうのはさっきの話聞いてたよね。
はい、
分かると思うんですけど、実は、うん、リサーチってずっと使うんですよ。
つまり、
せっかく君が縁暴力大事って言ってくれたんで、
はい、
縁暴力、縁を紡ぐためにもリサーチって必要なんですよ。つまり最初にどれだけ相手のことを調べるかで、その後どうやってアポ取るかとか、その場で何を聞くかとか、
はい、
リサーチすればするほど相手がどうしたら役立つ、相手がどうしたら喜んでくれるだろうかとか、うん、何か今後こう相手の役に立つどんな提案ができるかとかを、うん、リサーチすればするほど、分かるわけです。
うん、
でそのリサーチ力っていうのはこの会う力の講座の中では主に、会うためのリサーチしか言ってませんけど、実際は会った時にも、
うん、
というか会った時に初めて分かることの方がむしろ多いわけです。でまた付き合っていって、で、うん、でも僕と君こうやって付き合っても何年も経ちますけど、付き合っていくとはこういう性格なんだなとか、こうするとちょっと怒んだなみたいな、さっきもちょっとあったんですけど、でもこうすると治るんだなみたいなことも含めて、まあ、リサーチとも言うし経験とも言えると思いますけど、
はい、
やっぱりそこですね。だからリサーチっていうとちょっと探偵とかね、
あ、そうです
ね、ガチな感じしますけど、相手を知るとか、
はい、
相手をおもんぱかるとか、
はい、
その辺も含めてリサーチ、まあもう、便宜上やってみるわけですけど、まあ、そういう中に逆に縁暴力も全部含まれるんですけど、
うん、
なので常にやっぱり相手のことを思いばかる力がリサーチ力だし、それは会う前に始まるわけだけで終わりわけじゃなくて、会ってから会った後、そうすると必然的に縁暴力何をしたらいいか出てくから決まってるので、僕はやっぱり実際的なインタビューっていう意味ではもちろんリサーチですし、
うん、
人と縁を積むとか、その人をもっとよく知るっていう意味でもリサーチが一番大事かなと思います。
なんかそのリサーチっていう大切さもすごく分かります。ただそのリサーチっていうところも有名な人とか、はい、あとは今こうやって誰でも発信ができる時代だから、はい、何かこう SNS を自分でやっていたりとか、うん、YouTube とか、
はい、
それ以外のメディアとかで個人で発信されてる方はリサーチしやすいと思うんですよ。はいはい、でも例えばつい最近も戦争の記憶にご出演された方もいらっしゃったじゃないですか。はいはい、そういう方は当然リサーチする範囲が狭まるというか、うん、
はいはい、
ないわけじゃないと思うんですけど、とんかかりとか、うん、その辺はどうされてるんですか？
あ、でも今おっしゃったように当たり前ですけど、さすがに会うので、
はい、
情報がゼロってことはないわけですよ。例えば戦争の記憶でいけばね、
はい、
どこどこに住んでいて、
うん、
どういう今例えば特攻隊の経験をされてとか、
はい、
その方個人史はほぼ分からなかったとしたら、うん、まあ、ほぼってこともないですよね。今君が言ってくれてるように、うん、
はい、
積極的にね、その誰をと比較するかですよね。すごいメジャーな人に比べたら、
はい、
情報少ないように思えるかもしれないですけど、
うん、
一般の方であれば限られた情報しかないっていうのはネガティブではなくて、うん、もうそこしかないので迷いがないわけですよ。
あ、
うん、例えばどこどこ大学行ってとか、はい、どこどこ出身地とか、
はい、
もう3つとか4つは必ず何かあるわけです。
まあ、ないことはないん
です。だって人に会うわけだから、なんならその場でいきなり会ってもまあ方法はあるんですけど、それはちょっと置いときますけど、
はい、
なのでその中で、ね、その例えば県に行ったことあるんであれば、うん、その県の話で盛り上がることができるし、
あ、
まあ、やっぱ共通点を探すってよく言ってますけど、
そうですね、
必ずそういったものがあるので、
うん、
で共通点がなかったとしても、
うん、
その情報の中からできる限りね、
うん、
時間は常に限られてますけど、例えばじゃあ愛媛県、
はい、
愛媛県の人っていう情報しかなかったとしても、うん、限られた時間の中で愛媛のことを調べて調べて調べていけば、その中で自分が何か興味あることだったり、
うん、
ね、そういったもの何らかあるわけですよ、
うん、
だからリサーチって難しいようでいて、なんかすごい図書館ってすごい調べてくるのだけがリサーチ、うん、インターネットで調べるのだけがリサーチじゃないので、もっと身近な、だからやっぱり次回も込めてですけど、この情報社会で、
はい、
検索して検索してみたいなところになっちゃってますけど、うん、そうじゃなくて、もう目の前にある情報でどれだけそういう相手にさっきの話に結局思いを馳せられるかっていうか、うんうん、やっぱそっちの方のリサーチってクリエイティブな作業なんですよ、うん、検索する作業じゃないんですよ、
うん、
だからやっぱその思いを馳せる力が欠けてるといいリサーチができない、どんなに情報があってどんなに検索してるっていうところですかね。
ありがとうございます。そうですね、今のその相手のその思いっていう IP に対する思いっていうところも、まあ、三方よしにつながってくるのかなってい
くじゃないですよ、
ね、そっか、そういう意味でいくと、もうインタビューを20年やってようが1年目だろうが、最初からその思いさえ持っていれば、
そうそうそう、
まあ、当然テクニック のあとその知識とかの違いはあれど、はい、相手にやっぱり伝わるもの、相手が受け取ってくださるものっていうのは全然変わってくるのかなって今話聞きながら思いました。
そうです、だから本当にインタビュアーって誰でもなれるんですよ。20年やってようが心開けない人は開けないし、うん、いきなり始めてもできる人はできるし、インタビュアーって職業っていうよりそのコミュニケーション、まあ、インタビューの能力というか経験も含めた人間力に近いところがあるので、うん、
はい、
いきなりやってもできる人は全然いると思いますよね。
そのインタビューっていうところも、実際インタビューって例えば取材をするためにインタビューするとかって、はいはい、あと、まあ、早川さん自身がやってるように YouTube とかポッドキャストで発信したりとかって、はい、まあ、そういう使われ方をイメージする方が結構多いのかなって、はいはい、だから僕私にはちょっと関係ない力なのかな、うん、能力なのかなって思われがちなのかなって思うんですよ、はい、でも例えば普通の会社員の人とか、うん、
はい、
主婦の方とか、はい、なんかそういった方にとってもインタビューって役に立つんですか？
立ちます、うん、むしろそっちが本質ですね、
うん、
インタビューって、まあ、人と会うっていうことなので、
はい、
まあ、1対1で基本的に会うことを僕は定義してますけど、うん、やっぱり人生においてこのことをもっと学びたいとか、
はい、
知りたいって思った時だったり、うん、人生においてこの悩みどうしようっていうね、解決したいとかヒントを得たいっていう時に、うん、直接1対1で対話を通して、
うん、
まあ、直接的な答えもしくはそのヒントを得られる、まあ、最高の手法だと思うんですよね、
うん、
だからもちろん本とかも素晴らしいですし、本から気づけられることもあると思いますけど、やっぱり双方向じゃないですか、
はい、
しかも、まあ、今あえてリアルで言いますけど、リアルだからこそその空気感とか、うん、そういったものも伝わるのはやっぱりこの1対1の今のまさに僕らの対話もですけど、なので、
うん、
やっぱりもう先ほどの最初の話にも言ったんですけど、人生をアップデートするための最高の手法なんですよ、
うん、
しかも自分だけじゃなくて、
はい、
さっき言ったように相手にもそのアップデートをもたらすことができると、
うん、
自分発信で自分主導でそういう人と会うことをね、この人に会いたいというふうに決めても、ちゃんとその相手のね、お酒を論破かってリサーチしたり、相手をリスペクトすることで、その場は自分だけじゃなくて相手の役にも立つ、そういう対話の場になるので、
うん、
まあ、これ以上クリエイティブで、まあ、面白い行為はないと思いますし、うん、まあ、最近ねやっぱり思いましたけど、インタビューってインタビューって言いますけど、
うん、
インターなんてね、お互いに話しながら互いに見るというインタビューですけど、うん、
はい、
よくね自分と向き合うとか、うん、内観とか言います。大事ですよ。僕も好きですけど、
僕も好き
です。インナービューじゃないですか、そっちの、
うん、
それが我々じゃないですか。インナービューっていうのも自分で内観するのと、こう他者との対話を通じてね、気づきを得る。相手から話を聞いたり、相手が喋ってるだけに見えても、そこから、まあ、これ聞いてる方もそうですけど、何か気づきってあるじゃないですか、
はい、
そのインタビューっていうのはそれをお互いに内観を同時にできるので、インナービューだと一人だけの内観、
はい、
インタビューだと相手との対話を通してやっぱり自分ではね、はい、こう気づかない、
うん、
自分だけの内観だからこそ気づけることももちろんあると思うんですけど、うん、相手との対話だからこそ気づけることもある、
はい、
場合によっては相手から何か言ってもらえることもあるかもしれない、
うん、
なのでやっぱりインタビューはまあ最高の、まあ、インナービューっていう意味でもそのツールかなと、
うん、それってインタビューって人生が変わるって何をイメージするかってちょっと僕の中であって、
はい、
人生が変わる瞬間って例えば人間関係が変わるとか、住む場所が変わるとか、うん、仕事が変わるとか、
はい、
あとはまあどうしても避けられないお金、
うん、
収入が増えるとか、
はい、
売上が増えるとかっていうところもなってくると思うんですけど、はい、まあ、あえて あの今こうやってインフレで円安の時代だから、はい、あえて聞きたいんですけど、はい、インタビューをすることによってこの今の時代を乗り切ることは、そのお金的な面で乗り切ることにつながるんでしょうか。
つながりますよ、間違いなく、うん、っていうか今の時代っていうか、
はい、
ね、直ちにいきなり1億円入りますとかそういうことではないですけど、
はい、
やっぱりインタビューって、うん、もちろんね、あの、まあ、お金だけじゃないですけど、
はい、
基本的にそのちょっと専門的な話になりますけど、僕がそのインタビュートップランナーにするときっていうのは、
はい、
まあ、もちろんトップランナーってその人しか知り得ないっていうか、うん、その人が発信元みたいな、
うん、
例えば本になってる情報っていうのはとかメディアで報道されてる情報って二次情報三次情報なわけですよ。
あ、
その大元の一番詳しい人とか、はい、発明した人がに直接話聞くのが一次情報なわけですよ、
うん、
あ、なのでその一次情報の人に、話を直接聞ける、
うん、
しかも一方的、そうやったら本でもいいじゃんって話もあるかもしれないですけど、本だけでは分かりづらいこととか、
うん、
自分が聞きたいピンポイントのことをピンポイントで聞けるっていうところがあって、うん、その道ので、今じゃ あのいや、それこそ私、僕トップランナー知り合いいないし聞けないから、うん、あ、それが早川さんだけだなと思ったらちょっと違うんですよね、
まあ、
あの僕ももともとそうですけど、自分の身の回りに、はい、じゃあお金だったら身の回りの中で一番詳しい人っているじゃないですか、
まあまあ、何かしらは絶対います、ね、
もしくはちょっと頑張れば会えそうな人、
うん、
そういう人に直接会って、
はい、
双方向でピンポイントで聞くことが合うんですよ。なので今のお金の話でいけば、最高峰でいけば、ね、
うん、
トップランナーかもしれませんけど、トップランナーである必要はなくて、
うん、
自分のその時々、
はい、
今お金の話ありましたが、例えば健康もですよね、
うん、
病気とか、美容とか、
はい、
そういったことが聞くことによって、一番角度の高い話を直接お相手から聞いて、うん、っていうことができるので、
はい、
なのでやっぱり間違いなく少なくても価値あるものがというのそれぞれなので、うん、僕は思う。
あ、なるほど。
僕はそれを繰り返してるわけです。
そうですね、今そういう風なあの価値とか、実際それをいわゆるプロの方、専門的な方に話を聞くっていうことに行って、あのお話を伺って、あの僕自身ちょっと思い出したのが、あの僕もその早川さんみたいに数はそこまで多くないですけど、いろんな方のインタビューとかをさせていただいていて、一番最初にインタビューした方が、あの僕鹿児島出身なんですけど、あの鹿児島で活躍されているペタルアートっていうアート作品を作られている、はい、宮城武雄さんっていう方がいらっしゃって、その方のインタビューをあのアトリエにも行って、はい、まず最初個展に行ってお話しして、でその後あのアトリエまで行ってインタビューさせていただいたっていう、そういう方がいて、僕の個人の YouTube でも配信してるんですけど、はい、あのちょっと嬉しかったのは、その僕の個人の YouTube のあの宮城さんへのインタビューを見てくれた方が、うん、あ、宮城さんと昔あのやり取りをされたことのあるっていう方で、その方から直接僕の方にあの連絡いただいて、でその後連絡いただいた後、あの僕今横浜に住んでいるので、うん、その方も神奈川だったので、はい、近くまで行ってちょっとお話ししてっていう、そういうなんていうんですかね、そのゲストの方を通してまた別な人と知り合う、うん、そういうなんかそういう6時の6時の隔たりでしたっけ、うん、
知り合いの知り合い知り合いみたいな、
はあ、なんかそういうのをちょっと僕自身体感したので、うん、なんか再生回数が多い少ないとか当然そういうのもあると思うんですけど、うん、なんか意外なところで人とつながるのが面白いなっていうふうなのをちょっと思っていて、うんうん、なんか早川さん自身もなんか この人とこの人がつながるんだみたいな、なんかそういう意外な出会いとか、あの会うっていうことを大切にされてるじゃないですか、
はい、
意識的にこの人に会いに行くとかっていうのもそうだし、意識していなくって思わぬところから、あ、こういう出会いがあるんだって多分いっぱいあると思うんですけど、うん、なんかあの一つ印象的だった出会いとかってありますか、これまでインタビューをされて配信されていて。
そうですね、まあ、一つっていうと難しいんですけど、ただなんて言うんでしょう、やっぱり、
うん、
まあ、今配信っていうところでいくと、
はい、
そういう意味で会う力、やっぱメディア力の場の力が大事だと思って、うん、何らかの形で自分と1対1だけで、あの相手と1対1だけで終わらせるんじゃなくて、それも何らかの形で、まあ、世の中にね、
うん、
多くが何万人、少なくても少なかったらその身内だけでもいいんですけど、シェアすることでやっぱり思わぬ広がりがあるので、なんて言うんでしょうね、まあ、一つあるのは、
はい、
やっぱり会う前に会ってるので、 僕の番組を聞いてくれてる見てくれてる方は僕は知らなくてもう知ってるわけです。あでも君もそうだけ
ど、それ、はい、
会う前にすでに会
って
ので、うん、非常に親近感を覚えていただくということがシンプルにありがたいと、うん、あとはそれをまた意図的に活用したわけじゃないんですけど、はい、僕がね番組の中で例えばどっか海外バルバルが国に行きますって言うとそこにリスナーの方がいて、
あ
で今度もし来ることあったらなんか連絡くださいみたいな感じで本当にそういったものがたくさんあるんで、なので、まあ、ちょっとねメディア力場の力の方がこの話になっちゃいますけど、はい、やっぱりこのインターネットの時代でねその会うことを、うん、せっかくね人とそれと寿命相手のね寿命をいただいてもちろんこちらも寿命を使って、会ってるので相手さえお相手さえ、良ければそういう形で第三者世の中に一緒に共有することで出会いがどういうふうに広がっていく。で僕人脈って言葉嫌いなんですけど要は細かく作り込まないけど、
はい、
まああえて言うとそういったものを含めて築ける人脈を築けるのがやっぱりこのインタビューの
強み。だからやっぱり僕がその遠望力を意識しているっていうちょっと言い方したんですけど人とつながる力みたいな感じ、ね、
だから人脈作りが苦手な人のための最強の人脈術。
あそうですよね結果的につながっているみたいな。
でも何もしてないわけじゃないじゃん。
うん
僕たちのようなパーティー交流会嫌いだけど、
はい、
人脈って言葉は好きじゃないんだけど素晴らしい人脈を世界中に得られる、
はい、
最高の選手だよ。
う
でも方法って言ってますけどやっぱりマインドですよね。その相手に思いをどれだけ馳せられるか、
うん、そうですね最初のところです、ね、
まあ、まだまだですけどっていうかそうしないとうまくいかないようになってるから、うんうん、だからなんかそのマインドだけセットしてあとはどれだけ5年10年15年20年かけて、
うん
近づいていける か、 だからそういう意味で常にその満足することもないし、
うん、なんかさもうこれまでもずっとインタビューされてきていてでこれからもインタビューされていくと思うんですけど、はい、今後、まあ、早川洋平自身としてでもいいですし、もしかしたら番組とかでもいいですし、なんかそのやっていきたいこと、今後やっていきたいことって今何か考えていることとか、うん、こういう方向性に進んでいきたいなとかっていうのは何かありますか？
ないです。
あないんですね。ちょっと、
はい、あだからいつものように、先ほどのカテゴリーできないと一緒です。
はい、
あれもやりたいこれもやりたいってあげれば無限にありますけど、
はい、
逆にその決めすぎると、
はい、
つまんなくなるので、
はい、
ないです。
あなるほど、ちょっとここは何か言葉いただけるかなって思ったのでちょっと
聞き手としては、
はい、聞き手としてはすごく動揺してます。
ないですというかだからまあでもさっき言ったようになんか、ね、はい、人生を更新する人と世界に出会えるかもと感じる、う
ん、はい、
人世界があればそこに行って、
うん、はい、
相手の役に立ちながら世の中にも役に立てるようなアウトプットにして、
うん、
届けていきたいと。なのでそれが、有名人なのか、うん、一般の方なのか日本の方なのか海外の方なのか分かりませんけど、まあ、とりあえず人間だとは思いますけど、
うん、
もし昆虫とかに話しかけたらロバート秋山さんとクリエイターズハリウッドになることは、まあ、ゼロじゃないかもしれない。
そうですね、ロバートの秋山さん好きですからね。
秋山さんには。
なるほど。ありがとうございます。最後に、
はい、
早川さんにちょっとお伺いしたいんですけども、はい、早川さん自身の番組ですね、はい、インタビューがあるので、はい、こちら の、 そのインタビューについて、はい、早川さん自身からちょっとどんな番組か、はい、ちょっとご紹介いただけないでしょうか。
はい、インタビューは人生を更新する人と世界を皆さんに届ける番組です。で具体的には、先ほど話したようにノンジャンル、ノンカテゴリー、オールカテゴリーなんですけども、まあ、それでもおすすめのカテゴリーが多いものが、小説家の方やクリエイターの方へのインタビュー、経営者、起業家へのインタビュー、健康のプロフェッショナルへのインタビュー、そして戦争体験者へのインタビュー、あとコスモポリタン、世界で活躍する世界的な視点を持っている国内外の方へのインタビュー、そして戦争体験者へのインタビュー、このあたりをですね、コアに毎月さまざまな方へのインタビューをお届けしています。なので、ね、まあ、ジャンルを逆に絞らないことによって皆さんにとっても何かしらね引っかかるものっていうのは必ずある、そんなシリーズの皆さんでよかったらご視聴いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、今回の、インタビュアーのゲスト、
はい、
第1回目はプロインタビュアー早川洋平さんでした。早川さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。